2人の声優が送るフレッシュアニメバラエティアニメまして、今夜の MC は鈴木絵里と篠田美奈美、声優界のミニミニコンビ。まずはミニミニなオープニングからどうぞ。
おいお前、なんだよお前、
ちっちゃいなお前。
お前もな、
お前
あんまり変わらないよ。
147だよお前は。
143。
イエーイ、
やるじゃないか。
どうしようどうしようどうしようどうしよう、何これ何これ、
タイトルコールいく、
タイトルコールやるやる、タイトルコール
やんない、
そろそろそろそろ、
せーの、
アニメまして。
今夜の MC はアマンチュなどに出演、鈴木エリ、そしてフライングウィッチなどに出演、篠田美奈美。そんな2人が送る今夜のアニメましては、アニメまして、今月のオープニングを担当する北村エリさんが登場。さらに新アニメ王室教師ハイネからスペシャルインタビューも。そして今月のナレーションを担当する菊池由紀俊です。もうすぐ桜の季節、お花見に行ってお酒を飲んでわーい。
廃墟所属の鈴木恵里です。
ビームス所属の篠田美奈美です。
知ってます。私たち
二人の関係はテレビアニメフライングウィッチという作品で初めてお会いして、
美奈美ちゃんは初ヒロイン、
初主演、
初主演
をしました。
どんな方か知らなかったから、ウィキペディアで調べた。
私も
で検索したら148センチ、
7センチ
140代一緒だと思って、すごい親近感が湧いたの、そこで、うん、だって目線が合うんだもん、すごい。
そう、嬉しかった。なんか
なんかご飯食べに行ったりとかは、うん、2回ぐらい、結構やっぱり定期的にイベントがあるから、
そうそう、そこでお会いして、ね、って感じだ、
ね、うん、だからまだまだ私のこと知らないこともいっぱいあるでしょ。
そう、今日はいっぱい聞きたいと思います。
今日はそんな感じで
頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう。
アニメまして、今月のオープニングテーマは声優アーティスト北村恵里さんが歌うレボリューションレイ。この曲も収録されたファーストミニアルバムを3月22日にリリース。ということで、その北村恵里さんがスタジオに登場です。
ということで、北村恵里さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あ、アピール、アピール。
私は初めまして。
初めまして。
初めまして。
そして鈴木とは、はい、実はリライトの作品で、はい、役ではまだ絡んではなかったんですけども、うん、2回ぐらいお会いしていまして、はい、
ちゃんと仕事してた。
もちろん
意外といい人だった。
とってもいい人でした。
ちょっと今ちょっと詰めないと。なんで今間空いて大丈夫ですか。
すごい場を盛り上げてくださって、はい、ありがとうございます。
レイさっきのありがとうございます。
そんな北村さんのアニメましてのオープニングテーマも収録されたファーストミニアルバムがリリースされます。タイトルはレボリューションレイということで、はい、こちらのアルバムはどんなアルバムに仕上がっていますか。
ミニアルバムっていうのを実はやったことがなくて、まあ、初めましての方、それからお久しぶりの方、楽曲をどこかで聴いて音に触れて寄ってきてくださった方とかに、北村恵里っていう、まあ、音というか表現者がどういう風な人なのかっていう存在をこうアピールするために、うん、この5トラックに命を懸けるっていうところで、表題曲である「レボリューションレイ」というのは、はい、それまさしく今回自 分を新たに改革していくというテーマを持っていて、一応このレボリューションレイの後ろに鍵カッコしてレイってあるんですけど、はいはい、私の名前が北村絵里の ERI をちょっとこう アナグラムにしてってっていうのと、あとリ再びっていうリっていうのと、はい、愛私っていう再び私をあなたにお届けしますって、そうそうミーニングをしてる、ちょっと仕掛けというか自分のすごい強い思いを今回やらせていただいてるっていうのがこの1枚になってます。女性らしいその凛とした部分と、あとやっぱちょっと男性らしいそのちょっと強さというか、そういうものをこう全部踏襲したようなあの楽曲になりますね。音楽もすごく力強いし、ドラマチックなあの楽曲展開で、曲を作っていただいてたので、そこに似合うような今のその自分の進化していく、行きたい気持ちみたいなのはすごくあの盛り込みながらあのボーカルレコーディングの方はさせていただいた感じです。
プロデュースと作詞をペニシリンの白栄さんに。
そうなんですよ、ラッキーなことに、もう本当にあのビッグアーティスト様に本当に作っていただいた楽曲で、私自身もあのすごい白栄さん の活動だ、アーティスト活動だったり表現の世界がすごく好きだったので、本当聞いてみて確認し倒していただきたいですね、いろんな部分でも。はい、この、レボリューションレインのミュージックビデオの撮影中というんですかね、はい、あのメイキングビデオ的にも結構あの撮れ高がですね、うんうん、あって裏舞台こんな感じにしてたんだっていうのを、はい、結構ほとんど余すところなく、はい、ずっと回しっぱなしだったので、初回限定版の方についてますメイキングの方もちょっとご注目していただければと思ってます。
アルバムの中のもう一曲バラユリについてちょっとお聞きしたいんですけども、はい、
バラとユリの花が好きなんですけど、はい、それ以外にもファンの男性の方をバラ組、女性 の、はい、あのファンの方をユリ組という形で言わせていただいてて、バラユリのタイトルの後にこのバツバツバツバツってちょめちょめちょめちょめってついてると思うんですけど、はい、これ4つついててちゃんと4つの意味があって、はい、サビのところであのバラユリ切り取りって切り取りって一応言ってるんですね、はい、切り取りにしたのは、まあ、あのいろんな歌詞の意味合いもあって切り取りたい引き裂きたいっていう意思も一個あるんですけど、切り取りで一応キタエリって当てられるようにしてあって、楽曲聴くときは切り取りですけど、はい、あのもしライブとかで皆さんでこの楽曲遊ぶときはパラユリキタエリみたいなみたいなってやりたくって、でもタイトルにバラユリキタエリっておダサやんってやんってなって、一応そういうところはちょっとアーティスティックにバツにしときました。
ここからはちょっと声優についてお話を伺っていきたいと思うんですけども、はい、男の子だったりとか、うん、あの結構年が下だったり、うんうん、上の方だったりとか、うんうん、本当に幅広いと思うんですけども、う
んうん、役作りをする上でインプットってどこからされてるんですか？
うん、魔法とか使えないからさ、使えそうなから感覚
使えそうで
使えないからさ、なんか使ったことはないけど、でもやっぱり使ったことないんだったらそういう作品を見るとか聞くとか、あとは学校ものだったり、10代の人20代の人が出てくるような作品とかはなんかファミレス行った時とか、なんかカフェとかで盗み聞きがしちゃいけないけど、はい、あの漏れ聞こえてくる笑顔、ね、笑顔のこのニュアンスとか、あの人によってね、なんか喋りのテンポとか、あとこういううなずきとかの間合いとか笑顔とか、そういうの観察するっていうので、いつ使えるかは分かんないけど、とりあえず見るだけ見る、入れるだけ入れる、いつかあこのシーンなんかそういう現象見たことあるかもっていう時にいつでも引き出し開けられるようにするっていう。
そしたらなんかこう新しいものが来た時にあこれ持ってる
ラッキー当たったみたいになるし、そうそうそう、なんか頑張んなきゃ見つけなきゃやらなきゃってやっちゃうと、私は結構ちょっと勝手にこう追い詰まっちゃったりとか、何か本当のものを見失いがちな性格だなって最近やっと分かってきたので、そういう風にするように心がけてます。 改めまして、私北村絵里のファーストミニアルバムレボリューションレイが3月22日いよいよ発売になります。北村らしさ、そして北村がやりたかったこと、やってみたいこと、いろんなチャレンジ改革の精神で、詰め込んだ1枚になっております。皆さんの人生の作業 BGM にぜひしてください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。ここまでのゲスト北村絵里さんでした。
ありがとうございました。
あ、全然わかんない。
やば。
この後は新アニメ王室教師ハイネのメインキャストを直撃。
ドラマ CD を聞いたこと、花とアリス、バルーン、落ち着きがない人、ありがとう竹内純子さん、出会いとアニメの力を感じること、ヘビーオブジェクトのクエンサー、ワクワク声優。
私篠田みなみからの質問、
はい、
今一番大切にしていることって何ですか？
おっちょこちょいなことをしないこと。デジモンのドラマ CD なんだけど、うん、初めてドラマ CD というものを聞いて、うん、演じている人が役を演じつつもそのキャラのまま本当に楽しそうに掛け合いをしてて、でしかもアドリブもバンバンこう入れつつ楽しそうにやってたのがすごい印象的で、自然にあ、この中に入りたいっていう風に思って。そう、
もともとお芝居とかには興味はあったの？
そう、もともとお芝居をやりたいなって思って、一番は舞台がやりたくて、まずはだから俳優さんというか役者さんになりたくて、うん、そういう道に進んでいくんだろうなって思ってたんだけど、うんうん、そのドラマ CD を聞いて衝撃を受けたっていうのもあるし、うん、あ、私はこれだっていう風に
決まったんだ。落ち着きのない人。
そうだね、
そうだね。
共感してくれるね。感情がすぐ上がったりとか、あと、うん、すぐ落ち込む。
大丈夫？大丈夫？それは大丈夫？
大丈夫、うん、すっごいもう楽しい時もうわーってなって、うん、これがダメだったねみたいな、うん、アドバイスとかもらうだけでなんかすごい反省しちゃったりとか、うん、結構忙しいかもしれない、感情が。
あー、コロコロ変わっていくみたいな。
そう、だから毎日が楽しいです。
いいことだ。
たくさんもアニメでも見させていただいて、舞台もものすごくもう本当に7回ぐらい生で見させていただいて、お芝居が本当に大好きで、発する言葉が直接胸に響いてくるというか、言霊をすごい感じるなと思って、理想の声優さんというふうに。
鈴木さんの未公開インタビューは放送終了後番組ホームページで配信です。
きちんと教育してみせます。
僕にとっては教師というだけで憎むべき存在なんだ。
貴殿の実力も試させてもらいたい。
俺も先生と二人っきりで聞いてみたいことも。
新しい先生、
教育的指導です。
アニメマステをご覧の皆様、こんばんは。先週に引き続き我々5人が王室教師ハイネの魅力をお伝えしたいと思います。僕が演じるハイネはですね、まあ、あのここにいる皆さんが演じます4兄弟の教育を任された王室教師ということで、あのここにいるみんなは次期国王候補ということでね、この子たちを立派な国王候補になるべく育て上げることを命じられた王室教師でございます。 ですがね、この子たちが本当に問題児ばっかりで、前任の王室教師すべて、手に負えず逃げ出してしまうという、うんうんうん、そんなね、ほらもう個性がすごいですよ。もうこの4人たちに挑むやらせていただいてます。
本作はすでに舞台化が決定。ハイネと四王子はアニメと同一キャストです。そのキャラクタービジュアルがこちら。
おお、ハイネじゃん。
すげえ恥ずかしい。
で俺元の感じとかめっちゃ似てるな、ね、
でもそれはやっぱそのアフレコやってて、うん、絵とかもやっぱ見てるし、うん、なんか自分がもうだいぶハイネのことを分かってるっていうのもあったから、
うんうん、僕が演じるカイはですね、まあ見た目がまず怖くて、
はい、
でちょっとまあ 目つきも鋭くて、うん、まあ、寡黙で、ジロリ王子なんてあだ名がつけられてるんですけれども、はいはい、まあ、実際はそんなことなく、うん、多分心優しくて、うん、僕は兄弟のことを一番思ってるんじゃないかというふうに思ってて、まあ、なんだかんだこうなだめるのも貝だったりするから、う
ん、ほらめっちゃ似てる。
いいじゃん。
初めて見た。
イケメンか。
この撮影の時超大変だったって思ったのが、うん、マジで左目が見えない。
あー大変だね。
これだから舞台も左目は見えないのかね。
見えないんじゃない、
やっぱり。でも雰囲気ニュアンスはこういう感じだよねきっとね。
そうだね、うん、
僕が演じるブルーノは高圧インテリ王子でしてね、うん、頭がいいっていうもん。
そうですね、
うん、で結構あのプライドもね結構高いんですけども、うん、掘り下げていくと結構純粋な部分ですとか、うん、結構あのトラウマがあったりですとか、うん、結構あるんですよ、
うん、
撮影現場の時もあの結構あのスタッフさんにド S でって、
はいはいはい、
ずっと言われてて。
言われるよね、やっぱね。
もう結構撮影現場ずっとド S で、
お
雰囲気で結構撮ってたっていうのが。
おお、いいじゃん。
カラコン結構時間かかったの。
俺隣で見てたけどさ、うん、あの40分ぐらいかかったね。
普段ねあの入れないから、うん、カラコンを。
そうだよね。
でもインテリお時間出てる。
でしょ。
めちゃくちゃいいね。インテリお時間出てる。
僕が演じるレオンハルトは西の大陸で最も美しいとされていて、なんとグランツラヒの白百合と称されています
。あだ名決まったね、白百
合。ありがとうございます。
ありがとうございます。
でもね、教師が大嫌いなんですよ ね、 実はね、ちょっとね過去にいろんなことがありまして、 その分ね、そのそこから来てるのかな。でもそのまま成長したらプライドがエベレストになってしまいまして、
素晴らしい。
プライドエベレスト王子って呼ばれてる
んです
ね。
山
さん、いただいております。
あら、かわ
いい。
一番さ、うん、王子っぽいよね。
なんか王子っぽい雰囲気。
私、うん、結構ね、みんなを仕切ってる感がね前半強いの
よ。確かに。
じゃあ私、が演じるですね第五王子リヒトはですね、
はい、
日頃すごく明るくてもう王族とは思えないほどの人懐っこさだったりとか、うん、親しみやすさがある王子なんですけれども、実はあの女の子からすごく人気がありまして、
はいはいはいはい、
すごくチャラいんですよ、
はい、チャラい。
14歳ですよ。
そうです、王子。
14歳ですよ。
チャラ王子と呼ばれている。
名付けさせていただきましたね。
そうなんです。
おーい、
かっこいいじゃん。
イケメンか。
めちゃくちゃいいね。
一番苦労したのは髪の毛の扱いですね。
さばき方
がね、腰ぐらいもあるもんね。
ストレートでここまで長いのは初めてなのね。ちょっとそれはもう本当に皆さんにこう聞きながらちょっと髪の毛さばきをしていきたいなというふうに思いますし、
うん、なんかやってることみたいなありますか。
いや俺はとにかくもうね、不気味な感じで出そうっていうふうにやっぱ最初の時に言われたから、うん、それは意識しつつ、
うん、
でも心の中では兄弟ラブって思ってね。思いつつ不気味。何ニヤニヤ。ちょっと恥ずかしい。
ラブなの。
兄弟前にして言うとそういうのはね。
僕はあの読書をするようになりました。
お、インテリだけに。
そう。
なんか役作りの一環として、うん、最初いつもあの雑誌だったのね。
最近はもう宇宙とはみたいな。
あ、
小説みたいな。
あ、ちょっと待って、それさ、うん、意味は分かってんの？意味は分かってんの？
その本のね、宇宙とはについて。
あ、全然分かんない。
やば。
形から入る人です。
形から入る人
です。大切。
いや、でも大事だよ。
形からも大切なの。
大事な
の？僕ね、あの、役作りというか割とあのまんまだねって呼ばれる、うん、だからなんかアフレコしててうまくいかなかった時に、うん、音響監督の方に、うん、あのダメ出しをもらってる最中にすごく僕が多分ブースの外から見てるとしょんぼりしてる背中に見えたその姿がまさしくレオンハルトだ。
すごいね。
もう青井先生は、
僕はその リヒトが身長も高いしさ、
うん、
でちょっと女の子をこう近くにこう置いとくちょっとチャラ王子だし、はいはいはい、ちょっとこうかっこいいところも やっぱ作っていった方がいいのかなって思って最初はね役作りを作っていったのね、うん、でも一回テストした時にちょっと低めの声を出した時に全然あの青石さんの普段のしゃべるその高さで大丈夫だよっていう風にディレクションいただいて14歳っていう年齢もだあの大切なんだなと思ってでこう普通にこう自分の声でやってったら徐々にこう自分の中でもこうすっと降りたというか声優さんのお仕事で逆にこう声を変えるお仕事っていう風に思ってる方もいらっしゃると思うんだけどもそうじゃなくてやっぱ自分たちの声でやっていくんだなって改めてこう思ったというか。
はい、ありますか。
私ですか。やっぱり先生ですから、で、全て敬語なんですね。もちろん王子たちに対しても、はいはい、普段使ってる言葉にですとかますがつくだけですごく言いづらくなるっていうか、はいはい、させていただきますとか、うん、失敗してしまうことが多かったから結構普段からわざと仲いい人に対しても何々させていただきましょうかみたいな感じで練習を口の慣れっていう意味で。そう
普段行ってないとね、
アニメ化そして舞台化も同時に決まっててましてやあの声を当ててたメンバーが舞台にも登場するって新しい試みだと思うんですけれども今年は王室教師ハイネイヤーになるんじゃないかなと思っておりますので、はい、しっかりと我々も頑張ってやっていきたいと思いますのでどうぞ皆様も応援のほどよろしくお願いします。はい、というわけでいきますよ、はい、せーの、
ぜひ推し王子を決めてください。
今度の舞台は宇宙だ。
宇宙人のみんなと
第三種接近遭遇プリー。
さあみんな一緒に踊ろう。
レッツゴー。
劇場版プリパラみんなで輝けキラリンスターライブ。
こんにちは。
先日行われた初日の舞台挨拶には主人公マナカラーラを演じる茜谷姫香さんをはじめメインキャストが勢ぞろいし会場も大盛り上がり。劇場版プリパラみんなで輝けキラリンスターライブは大ヒット上映中です。最新の CG 技術を駆使したハイスピード&スタイリッシュなアクションドラマ4月7日金曜日深夜1時23分から放送スタート。コードネームミラージュ。その制作発表会見に原作の広井王子さんをはじめ主演の桐山蓮さんら豪華キャスト陣が登壇。
海外の人が見てもあ日本でこんなすごいアクションドラマ作ってるんだ思ってもらえるような、作品に、僕ら、キャストスタッフ一丸となって、取り組んでいきたいと思います。
テレビ東京のアニメサイトアニテレが4月1日から新しい配信サービスをスタート。過去の名作はもちろん放送中の話題作も見放題。イベントへのご招待企画も事前登録受付中。アニメジャパンのテレビ東京ブースで登録画面を見せるとご覧の缶バッジをプレゼント。アニテレで検索。この後は篠田さんのスペシャルボイス。
喋れてた？
うん、本当？
喋
れてたし、うん、やっぱね、うん、相手が、うん、そのエリちゃんですごい良かったって思って、
良かった。
そうそう。変にこう力入らなくて良かったなと思って。
最後は、スペシャルなボイスがあるみたいです。
はい、スペシャルボイス。
今日は南ちゃんにね。言ってもらうかと思うんですが、みなみちゃんは普段結構落ち着いた役が多いから、うん、今日は子供でカメラに向かって朝、うん、こうお母さんを仕事に行ってらっしゃい早く帰ってきてねっていう子供のセリフ、視聴者がお母さん、聞いた人が来週もまた見たくなるようなセリフ、まあ来週見たくなるような可愛いセリフですね。
あー待って
すっごい面白かったね。
また一緒に見よ
う。いってらっしゃい。あ
すごい撮れた。
いいものをちょっと聞かせていただきました。
はい、
じゃあまた来週も
来週も
頑張りたいと思います。バイバイ。
バイバイ。
今夜の MC2 人のサイン入りツーショット写真を1名様にプレゼント。はあ、もう今月あと1回か。早い。